野中税理士の税務コンサルティング。このコーナーは野中芳美税理士事務所の提供でお送りします。昼からミックス、2021年も毎月第1、第3木曜日のこの時間は野中税理士の税務コンサルティング。スタジオに野中芳美税理士事務所の野中芳美さんを迎えしています。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願いします。
今年もよろしくお願いします。今日は私年男ですのでよろしく。
そうなんですか。
うっしーうっしーです。
では、一つずつ一歩ずつ、
はい、
2021年もしっかりと税に向けての知識を深めていこうと思います。
はい。
インフルエンザ予防接種と給与課税についてです。
はい。
新型コロナウイルス感染症との同時感染への観点から、今シーズンはインフルエンザの予防接種を受ける人が例年に比べて増えているようですね。
はい、そうですね。
インフルエンザ予防接種は治療ではないため保険適用がなく、自治体から補助される場合を除き、原則予防接種費用は全額自己負担になると厚生労働省は規定しています。
うんうん。
そこで業務停滞防止や健康維持などを目的に、従業員の接種費用の一部または全額を負担する会社も多いと思います。この場合の会社負担額は福利厚生費として処理できるのでしょうか、または給与課税として処理する必要があるんでしょうか。
はい。所得税法上、給料、賞与といった金銭の支給以外に、会社が従業員に行う経済的利益の供与も原則給与として課税されます。ただ、社会通念上一般的な範囲内、業務遂行上必要などの一定の要件を満たすものは給与課税しないとされており、その一つが従業員の福利厚生のために支出した費用です。これは所得税法基本通達36-29で規定しています。
はい、はい。では会社が負担する人間ドック費用も同じように考えられますよね。
うん。
人間ドックは健康診断のように法律で実施が義務化されてはいません。
うん。
ですが社会通念上一般的に健康診断と同程度で実施されているでしょうから、この人間ドック費用も福利厚生費として処理していいのでしょうか。
はい。人間ドックの費用負担については、1、著しく高額でないこと、2、対象を役員など特定のものに限定せず全社員とし、希望者が受診できるようにすること、これらを満たせば福利厚生費として処理することができ、給与課税には必要ありません。国税庁失業等事例で書いてあります。またインフルエンザ予防接種についても、法律上の義務ではないものの、健康診断と社会通念上一般的に同程度で実施されるべきものとされているため、先ほどの 1、2 の要件を満たせば福利厚生費として処理できます。あんまり高額でないということです。
うん。
自分たちばっかりというかね、
こう一部のばっかりっていうことではなく
ですね、そうそう、一般的にするということですよ。
はい、分かりました。
はい。
今日はインフルエンザ予防接種と給与課税について教えていただきました。今日のテーマはもちろんですが、納税や税金に関する質問は野中芳美税理士事務所、電話 0952-24-3286 0952-24-3286 富士山にハロー、新年からおめでたいですね。
はい。
富士山にハローまでお問い合わせください。
はい。
それでは野中先生の今日の一言。
今日の一言は、僕の芸術は僕と同じく貧しい人々の運命の改善に捧げられなければならない、有名な作曲家ベートーベンの言葉です。王侯貴族のための音楽から市民のための音楽へという理想、話し声は聞こえるのに意味がさっぱりわからないという難聴、20代からの難聴はだんだんひどくなり、 50代では全く聞こえなかったと言います。最後に交響曲第9を発表し、この第9の第4楽章に初めて合唱コーラスを取り入れました。この合唱は難聴であったベートーベンだからこそ作り得た高いソプラノが延々と続き大きな声で歌うものでした。自由を求め自由を願った第9でした。芸術は世界を一つに結ぶ、ベートーベンの言葉ですが、
そこに信念があったからこそ、今もなお、そして後世のこの芸術家音楽家たちにも、影響を与える素晴らしい人だったんでしょうね。
そうですね、
今日はベートーベンの一言教えていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
野中税理士の税務コンサルティング、このコーナーは野中芳美税理士事務所の提供でお送りしました。